浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
はい、どうも、始まりました。は
い、こんにちは。
こんにちは。テンションちょっと低いなんですけど
すいません、何上げていきますか。
スクワットシリーズに、まあ、今日から入るような形になりますけども、はい、まあ、そもそも、まあ、この間の立ち上がりのその流れの中でっていうのもあるんですけども、まあ、昔からですね、トレーニングエクササイズの、まあ、王様と言われて、
キングオブエクササイズですね。
そうですね、はい、そのスクワット、まあ、はい、結構どんな場面でもよくスクワットやってる、アスリートをよく見ますけども、はい、まあ、そもそもなぜこう、スクワットというのは、まあ、キングオブ、トレーニング、エクササイズと言われるゆえんなんでしょうかね。
まあ、あれじゃないですかね、まあ、いろんな側面があると思うんですけど、まず手軽にできる、
ああ、そうですよね。
で、負荷が自分の体重でかけられるので、うん、まあ、手軽にできると同じなんでしょうけど、器具を必要としないし、うん、まあ、その場所で簡単に言っちゃえば上下動してるだけなんで、
うん、
まあ、どこでもできるっていうのはもう一つのこう汎用性っていう意味でのキングかなっていう気もします
けど、ね、まあ、取り組みやすいですよね、うん、自分の立ち位置の面積さえあればいいみたいな、
うんうん、もう一つはとは言っても、まあ、つま先立ちとかになるだけよりは、うん、下肢のもしくは体幹も含めて、うん、大きな筋肉をしっかり使えるエクササイズになりうるんじゃないかなっていう意味で、
うん、
まあ、いわゆるこう下半身をしっかりさせるみたいなイメージですかね、昔風に言えば。
そう、まあ、あれですよね、やっぱり足腰鍛えれる、
足腰
鍛えるっていうんであれば、やっぱりスクワットってすぐ取り組みやすい、はい、発想として取り組みやすいですよね、
うん、
ありますよね、
はい、
まあ、簡単な動きといえば単純な動きといえば単純な動きで、まあ、うん、下肢の関節が曲がって伸びるみたいな、
うん、
そんな感じですよね。
しかもその下肢の主だった関節、股関節、膝関節、足関節、まあ、足関節と書いて足関節、うん、この3つをいずれも使うと、
うんうんうん、
そうやって重心を下に下げるのを、下肢のその力で保ち、そしてまたそこから上に上げると、うん、まあ、立ち上がりの場合はそこから上に上げるっていう動作だったんですけど、今度は下げていって、
うん、
それを保つっていう、そのいわゆる筋収縮でいうとこの遠心性っていうんですかね、
伸ばされながら、
伸ばされながら収縮してるっていう要素もありますし、
うん、
まあ、遠心性の収縮っていうのは比較的こう効率のいい収縮の練習としては言われているので、
うん、
そこだけを言えばね、筋生理学的に
どうしてまた
その方が力が出るんですよね。なぜならば、うん、伸ばされたゴムが戻そうとする力プラス筋が収縮している力が合わさるので、うん、いわゆる筋生理学的に言うと短く縮んでいく収縮力よりは、
うん、
伸ばされながらも収縮している方が高い力を発揮するっていうことは分かってることです
よね。なるほど、まあ、スクワットの場合そういう遠心性の収縮の後に今度は急伸性の収縮が、
急伸性っていうのが縮まる、
はい、っていう2つどちらもやってるかもしれませんね、
はい、そうですね。
やっぱりそういう意味で言うとこの2つの筋収縮要素、筋収縮様式っていうんですかね、
うん、
それが、まあ、組み合わさってやれれる、
まあ、そうだね、
まあ、一番いいと、
それも効用の一つかもしれないですね。
じゃあよくマシンとか使うレッグエクステンションとかってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
同じ、まあ、太ももの筋肉鍛えるものとして、
うん、
あれなんかどちらかというとあれなんですかね。でもあれも下げて上げるんだからやっぱり急伸性遠心性の2つどちらも使ってるって言えば、
まあ、上げた時からゆっくりまた下ろしていくと、うん、遠心性の練習になりますね、うん、それをパーンと抜いちゃうと、うん、まあ、痛める可能性もあるし効率は良くないですよね。急伸性だけをやってるってであればね、う
ん、なんかこうトレーニングのイメージとしては、まあ、そういうスクワットもあるけどああいうレッグエクステンションみたいなただ膝伸ばしていくようなトレーニングも、まあ、なんか筋トレみたいな印象として
は
あ、
筋トレのイメージとしてはね、
そんなかそういうものと比べてもやっぱりスクワットというのは
そうですね、
少しいい取り組みやすいというか意味のあるトレーニングという、
レッグエクステンションのようにこう大腿四頭筋メインで鍛えるっていうだけじゃなくて、スクワットの場合は、まあ、もう一つ レッグプレスっていうのありますよね。
あ、ありますね。
踏んづけるような感じ。
踏んづけるやつ。
あれはどっちかというと、あれの方がだいたい四頭筋とか、逆に裏側にあるハムストリングスとか、うん、大臀筋ってお尻の筋肉とか、うん、そういうのをまあ動員してやる練習ですけど、うん、スクワットはもうすでにそれが入っているし、うん、それにさっき言ったように球審、遠心どちらもできるし、うん、まあ片井さんの時なんかもね、まあ、少しはお助けしてもらってる感じなので、
あ、はい、うん、
まあただね、それはどうですかね、どんなスクワットするかによっても変わってくるんですよね。
おお、でもどんなスクワットっちってもしゃがんで上がりゃいいんじゃないですか。
まあしゃがみ込んじゃうっていうとフルスクワットになるでしょうけど、うん、そこまでは普通はやらずにですね、うん、途中で止めて、まあ、若干保持してまたゆっくり戻すとか、そういういろんなバリエーションはありうると思うんですけども、
うんうん、そっか、スクワットにもバリエーションがあるんですね。
そうですね。
う
ん、あと前に言ったかと思うんですけど、うん、普通にスクワットしてって言うと、もう人様々でいろんな形を取るんですよね、うん、
ああ、そのやる人によって
ってことですか。そしていろんな形っていうのは何を意味するかっていうと、これも前お話したかもしれないですけど、立ち上がりの時に、ね、うん、股関節くんと膝関節くんと側関節くんの役割分担ですよね。それが
なんで擬人化してる
の。いやいや、その方が分かりやすいから。
ああ、そうですか。はい、あ、役割分担、
まあ、組んじゃなくてもいいんでしょ
う、ね、あ、まあ、ね、
さんでも
やっぱ擬人化はこだわるんですね。
擬人化の方がなんか分かりやすいかなと思ったんですけどね。違うんですかね。
それぞれが何かじゃあ一つ一つ個性があるみたいな、
まあ、やろうとかね。
言葉汚くなってる。まあ、それぞれに何かこう個々にじゃあ働いてるものが、うん、何かそのスクワットで一緒にこう何か協調的に動くっていうふうになる、
うん、
スクワット、股関節、まあ、関わる、関節として股関節くんですか。
うん、まあ、うん、
膝関節くん、
うん、
関節くん、
くんにアクセント
を。そうですか。その彼らが、はい、まあ、3つ一緒に動いていくっていう。
そうなんですよ、
うん、
まあ、立ち上がりの時でもね、うん、言ったのと同じなんですけども、うん、やっぱり特にね、股関節ですかね、やっぱり立ち上がりの時と同じようにね、股関節をあまり使わずに、うん、いわゆるスクワットってことは、まあ、重心を上下に動かすってことですよね、
はい、
仕事的に言うと。
そうですね、
物理的な仕事で言うと、うん、だそれを主にどこでやるかっていうところなんですけど、
うんうん、まあ、下に下がって上がるためには、まあ、3つの関節が、まあ、要は屈曲して
曲がっていかなきゃいけないんですよね、
うん、
まあ、前に言ってましたけど、うん、パンタグラフみたいな感じで、
うん、3つの関節が、まあ、それぞれがいい感じで曲がっていって、いい感じ
のいい感じっていうのがいわゆる連動性と言われていて、うん、それぞれが、まあ、それなりのね、うん、身の丈に合った身の丈っていうか、
まあ、いろんな制
限、サボらないってこと。
制限がある人もいるでしょうからね、それぞれの股関節組んだり膝関節組んだり。
例えば股関節が痛い人だと、うん、やはりそこにあまり仕事させたくないっておのずと なるので、
うん、
当然こう立ち上がり方、座り方、スクワットしてくださいって言った時のやり方っていうのはやっぱり変わってきちゃったりするんですよね。
あ、うん、そういったその人それぞれ その制約だとか特徴だとかの組み合わせで、その要は一緒それぞれでやり方が違ってくるっていうことにつながる
ってことですか。スクワットをトレーニングとしてこう課題としてっていうのとは別に、うん、まあ、評価としてっていうと大げさかもしれないけど、まだ前にそういう話になったかもしれないけど、
ね、
評価に使える可能性もありますよ。
あ、
そこがこう使ってないんだろうなっていうの
は、まあ、歌詞に限ってちょっと言わせてもらうと、ね、歌詞のその3つの関節のその人なりのその使い方を見て何か制約なり何か問題を抱えているのかっていう、うん、そういう視点で評価をする。
最初の導入としては、うん、こう動作からそういうのを見て取れる、うん、推測できるってことはありますよね。
なるほど、うん、確かに起立動作、立ち上がり動作だとか着座動作だとかで問題があるような人に、まあ、ああいうスクワットのようなしゃがみ動作の動きをちょっと見てみると、うん、それぞれにこう問題抱えているその違いがですね、浮き上がることって僕も経験することがあるんですけど、まあ、そういうような感じですか。
大丈夫ですか、口元がなんかあわあわしてます
か。いい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
そうなんですよ。だから、 具体的に言うと、まあ、これも前と重複しちゃうかもしれないですけども、うん、膝をこう前に突き出すような形で、あんまり股関節は曲げないで、
うん、
こうやる人って結構いるんですよね。でなぜかって言われると、まあ、前にちょっと言ったのは股関節って結構そうは言っても、うん、一番上にいる人なので、まあ、人じゃないか、
まあ、人化しちゃってですから、ね、股関節つくんですからね一番上にいる、
上にいるので、
順番的に、
ね、結構大きい仕事でやるんです、この人。
順番的に上にやるから、
まあ順番的にというか、そうですね、あの動きも大きいし、重心がそのそばにあるじゃないですか、骨盤についてるし、
うん、
だから大きい仕事やろうと思えばできるんですよ、
股関節つくんが、うん、やろうと思えばできる。
ここがまあ、何らかの支障で働き、まあ、ちょっとお休み、風邪ひいて休んだとかね、それか、まあサボったりすると、
うん、
他がやっぱり同じね距離重心を下げるとしたら、うん、同じ仕事なので、
うん、
まあ、当然他が仕事してるってことになりますよね。
そうですね。で
さっき言った膝を前にこう出していくような感じって、まあ、いずれちょっとねビデオで撮って、
うん、
いただこうと思うんですけども、まあ、足関節、足関節を結構使っていわゆるふくらはぎの筋肉で制御してる、
まあ、膝が前へ出ていく人
ですね。そうですね、
まあ、こう肩が前へ倒れていく感じがありますよね。
そうです。それで体が割とこう腰を反らさないで、うん、骨盤がちょっと、ね、寝かさる形になっていくんですよね。だから股関節あんまり使ってないんですよ。
なんかあの膝カックン的な感じなんですか。
膝カックンされた瞬間、
膝カックンする側の人の動きですかね、どっちかというと。
ああ、後ろからね、
後ろから
膝で膝カックンさせる。
そう、
膝カックン手でやらない、
やらされてる。膝カックンで落ちていく人の動きよりは膝カックンする側の人の動きに似てますよ、ね、
そ, それを想像したら分かりやすいと思います、
うん
うん、そんなあの密着できないから膝だけで
そうそうそう
相手の膝裏に
密着した段階でバレちゃいますからね、
うん、そうですね、
膝カックンの
話気持ち悪いし
気持ち悪いでも確かにそのそういう風な動きっていうのは、あの肩がこう前に倒れていって、側関節の動きはなんか非常に大きくなってる、はい、感じがします
よね、うん、だから側関節硬い人だと、まあ、かかと浮いちゃったりするかもしれないし、
うん、
浮かさないでやれって言ったらちょっとハの字になって、こういわゆるアーチっていうか、
はい、
縦のアーチを潰して、
足のアーチ、
足のね、やろうとするかもしれないんですけども、
うん、
まあそれにしてもこう大きい仕事やってくれる人がね休んじゃってる、
まあ、本来であれば、
うん、なんだよみたいな感じでやってんだと思うんですけど、まあ、分かんないですけどね、まあ、足目線でなれば、
ね、うん、しゃべらないですけどね確かにね、あのしかも股関節って、うん、本来であれば大きな角度が動けれるように作られているん で、
うん、
そいつがそんなに働かないとなると、
これでも意外と股関節を使わない人って多いなっていうのが僕の印象ですね、
うん、
股関節はまあ必ずしも痛いっていう状況じゃないにしても、
うん、
そこを使い慣れてないなっていう人結構見ますよね。大きくて大きないい仕事できるはずなのに、
うん、
なんでやらないのかなっていうのは思うんですけど、やっぱりなんていうのかな、結構やっぱりそれには、動かすにはやっぱり大きな決意が必要というか、
うん、
エネルギーが必要なんでしょうけど、割と足先で、まあ、小手先って言いますけど、まあ、この場合足先、足先で仕事しちゃった方が簡単なのかなっていう。
少なくても側関節の関節角度可動域の影響で多分動くと思うんで、
うん、
そういうその膝だけを前に押してこうスクワットする人たちっていうのは、
うん、
多分下がってる角度っていうか、あの距離重心が下に下がるレベルもそんなに強くできないんじゃない
か。まあ限界はあるでしょうね。まあ、でもね、そのまま立ち座りできる人いるんですよ。
おうおうおう、
やっぱ股関節痛い人で、
うん、
あのバランスいい人は、
うん、
膝せり出しながら静かにその着地して、あの正座状態みたいな感じになれる人っているんですよね。
その人たちって足の裏ずっと地面についたじゃ
ん。いやいや、もちろんかかと上げて指先で押さえて、
なるほど、
で立つ時もその指でまず初動っていうか地面を押して立ち上がるみたいな、そういうのは別に教えなくてもそれしか逆にできないんでしょうね。しゃがんで本当に股関節曲げてしゃがむ、和式便所にしゃがむような感じにはなれないですから、
うん、
そうしないための、まあ、一つの戦略として、
うん、
そういうのもあるんですよね。だからそれがこうスクワット的には いわゆる推奨されてるスクワットとは全然かけ離れていて、
うん、
まあ股関節も使われてないので、まあ、あまりそれはそういうやり方じゃなくてっていうふうにして修正するんですけど、
うん、
まあ特別そういう股関節が痛くてもしくは動きがもう硬くなっちゃってる人 でそういう生活動作が必要な人の場合はもう、うん、股関節を深く曲げる練習をもちろんするはずもなく、
うん、じゃあ股関節を使わなくてもパフォーマンス上一応重心を下に下げることはできる人がいる、うん、
できますね。
ああなるほどね、うん、その辺をちゃんとしっかり見ていかないと、うん、同じように深く下がっててもあんまりこう股関節使わないでやってる人としっかりと股関節使う場合とか、は
い、
まあちょっと
で我々もっていうか自由度の高い人は、うん、まあそれはできますよね、
うん、でもこの場合のその股関節はあまり使わないんだけどでも下までこうしゃがんでいけれるというか、まあ、
しゃがむっていうか
膝をつくみたいな
膝つく感じ
の人っていうのは、うん、ここ関節のそのいわゆる、関節モーメントっていうのを発揮された状態なんでしょうかね。
まあでも足回り膝回り、まあ膝もそんなんでもないんですけど、まあ、曲げていく段階ではかかるでしょうけど重心もその同時に前に移動していくので、
うん、
主に足首足指でしょうね。
足指も例えば遠心的に筋活動はされてるけど そういう強い力でやってるんでしょうかね。その足の指多分 MP 関節にかかってくる力だとは思うんですけど、
はいはいはい、
それテイクツキング側身のテイクツキングがそんなに強く働いて制御してる動きなんでしょうかね。
まあそんなに大きい筋肉じゃないですかね、
うんうん、とすると単純にこううまくこう前後の釣り合いを取らせながら下がって落ちてってるっていうだけなんです
か
ね。
うまくこう重心の位置が落ちる方向へスムーズにいくような、まあ、適応動作っていうか、うん、だから重心と関節の間で遠いとそれだけそこの関節に周りのいわゆるモーメントっていうんですけどね、
うん
まあ、テクの力みたいな力が働くんですけどそれが膝をついていくに従い重心も前に行くので、うん、あんまり関節負担かけずに、うん、やれる一つの動作なのかな、まあ、やってる仕事は同じだっていうのは同じなんですけど重心の位置だけ言えばね、
うん、
だけど、まあ、働き方は違うのとそういう効率っていうんですかね、
うん
まあ、車でいう燃費みたいな、まあ、違うのかなっていう感じがしますね、
うん、
なんか例えが重なって良くないかもしれないですけど
少なくてもトレーニングという視点でもう一回見つめ直すとそういう動きは、まあ、トレーニングにはあまりなってないなとパフォーマンスとしてはできてるんだろうけども、
うんうん、
トレーニングにはなってないっていうことは言えますね、ま
あ、最初にあったそのスクワットをなぜやるかっていう中に、
うん、
そのじゃあ何のトレーニングをやるのかっていうことがだから明確にしとかないと、うん、どういう形でやらなきゃならないとかやった方がいいっていう話にならないと。
いやスクワット的な動きというかパフォーマンスに言いますかスクワット的なその、運動には見えるけど実際にスクワットで求められる、うん、トレーニング筋力を鍛えるだとかっていうその筋組織に対するトレーニングにはあまりじゃなってないものもある。
さっき言ったようなケースなんかは、
うん、
膝周り股関節周りというのはほとんど使わずに、うん、極端に言えばね、
うん
やっているので、うん、それはそういうところを鍛えたいんであれば、うん、目的にかなってないっていうところですよね。今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅もう発砲狙いされてアイスドッコンブリッド撲滅もう発砲狙いされてアイスドッコンブリッド撲滅果たして結構泣いてる人やからそんな風に言わんといて私思いも出る人やからそんな愛はギラギラ今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅今夜結構ブリッド撲滅もう発砲狙い撃ちされてアイスドンコンブリッド撲滅もう発砲狙い撃ちされてアカンソンコンブリッド撲滅私結構泣いちゃう人やからそう
化けの皮剥がしてやるから、化けの皮剥がしてやるから。